します。愛する天のお父様、ありがとうございます。感謝します。そしてこうやってメッセージをお勝ち合うことの特権を与えてくださって感謝いたします。神様、私の口を通し神様が語るべきことを語られますように、すべてを私を出荷してください。そして聞く者にも心の扉を開き、神様の御言葉として受け入れられますように、すべてを見守ってください。すべてをイエス様に委ね、イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。すいません、何にも用意ができなくて、実は3週間前にメッセージを語ってくださいって言われたんですけど、全くそういう気はなくて、だらだら今の時期まで来ました。で、実は先週は確かに断れへんなと思って考えてたんですけど、風邪ひいてね、数日間ちょっとしんどかったのもあるし、実は先週ですね、礼拝をしながら神様からすごい強いこれをしなさいっていうのがあったんですけど、それはちょっとしたくないって言って断りました。で、一応メッセージは用意はしたんですけども、途中でゴロッと変わるかもしれません。何を言うかちょっとわからないです。御言葉をさっき読んでもらいます。カラディア書の2章20節ですね。共に読みましょう。私たちはキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によるのです。アーメン。このテーマで、本当にイエス様は私たちの主人でありますかっていうテーマで分かち合いと思います。これは皆さんに伝えるものではなくて、今私が乗り越えないといけない大事なテーマなんですけども、主人でありますか、すなわち聖霊を受けた人でありますかっていうことです。この箇所をもってお話をさせていただきますけども、ちょっと話はずれるかもわからないんですけど、イエス様が私たちに言っているその罪とは何でしょう。罪、聖書の箇所でもそうなんですけど、いろんな箇所で例えば嘘をしたとか勧誘をしたとか、いろんな箇所があるんですけども、一番最も重要な一つの罪があるんです。何でしょう。待ってます。ヨハネによる福音書の6章の8から9節を見ますと、その方が来れば罪について、義について、また裁きについて、世の誤りを明らかにする。罪についてとは、彼らが私を信じないことだって書いてます。私たちはね、教会を生きながら日曜日の礼拝に参加してます、奉仕をしてます、献金をしてます、自分の一の献金をしてますって言うんですけど、これって本当にイエス様を信じたからこそすることでしょうか。自分の胸に手を置いて一回考えてみてください。これは神様と本人しかわからないはずです。ローマの10章10節を見ますと、人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのだって言って、これをもって私は救われたという人も多いんです。だけどその前の箇所では10章の9節を見ますと、口でイエスは主であると公に言い表し、主を私の主人として公に言い表すということです。ここで言っている主とは、私の主人イエス様を表すんですね。マタイの福音書の7章の21節に、主よ主よと呼ぶ者が天の国に入るのではない、私の天の父の御心を行う者だけが入るのだって書いてあります。私たちが実際クリスチャンとしてイエス様をですね、私の主人として受け入れたかどうか、本当に私今信仰生活15年になりますけども、自分では機嫌がいい時ですか、恵みを受けたっていうか、聖書を読みながら異言もして、いろんな奉仕をしながら、自分はすっごい信仰がいいものだって自分で勘違いしたことあります。過去形ですね、今は違うんですけど。でもそれにとらわれる人たちが多いと思います。教会で何かをしてからとか、人の前でお祈りをするんですけど、立派にお祈りとか、で聖書の箇所もやっぱり長いほど聞いたら聞くほど知識は増えていくので、その知識で人をとらわす場合もあります。ということで、自分が信仰がいいものだと思ったんですけど、今振り返って自分を見ますと、自分はイエス様のために、あなたのためにこんなことがしたくて、こんなこともお祈りました、こんなことのために私こんだけ我慢してやったこともありますって言いますけども、神様の御声は、それは私が願ったものではないんだっていうことでした。それにすごいショックを受けて、現在私はそれにちょっと 反抗するというか反抗の時期でありますので、今この箇所を通して私自身ももう一回振り返ってみたいなと思います。修行士を言うものが天の国に入るのではなくて、神様の御心を行うものだけが入るものだって書いてあります。ここでね、あの御心を行うものっていうのは、行わないものは何でしょうっていうのは、23節を見れば、不法を働く者とも私から離れされと書いてあります。不法っていうのは何でしょう。神様が言っている不法、法律を守らないものとは、ヨハネの手紙の1:3-4に、罪とは法に背くことですと書いてあります。私たちは日本に暮らしてて、日本の法律を守らないといけないのは当たり前なんですけど、キリスチャンとして守らないといけないのはこの聖書ですね。聖書の中に神様の法が全部書いてあります。これを守らないといけないんです。それを立法的にこうしなさいって言って肉体にするんじゃなくて、この聖書っていうのは聖霊様の働きですので、私たちがこうです、ああですっていう決めるものはないんです。人によって、その器によって考えられないほどの働きがあると思います。で、不法を行う者は私から離れされって言ってますよね。だから私たちが不法をしないためにはどうしたらいいのかっていうことですね。私たちがイエス様を知る唯一な一つの方法って何ですか。知っていく、聖書を読むこと。まず聖書を読むことです。聖書を読まなければイエス様がいるかどうか、どんな方かっていうのは分からないです。なぜか言ったら、ちょっと今箇所を覚えてないんですけど、知恵と啓示の霊を注ぎイエス様を知っていくようにっていう箇所がありますよね。その知恵と啓示を持ってイエス様を知るためには聖書を読まないといけないことです。で、聖書っていうのは真理であり、御言葉が神様であることです。私たちが聖書を読んでいきますけど、ずっと読みますけど、これを悟らせてくださるのは聖霊様ですね。で、聖霊様が聖書を悟らせてくださるんですけども、聖霊様が私のたちに入っているかどうかも問題です。ただ教会に行ってからって言って聖霊様が勝手に入るのではなく、まだ私が祈ったからとか礼拝をするとかって、聖霊様が私のうちにいるとは限りません。どうやったら聖霊様を受けられるかっていうのも聖書に書いてあります。ペトロが言ったんですけど、2:38を見ますと、まず悔い改めなさい、めいめいイエスキリストの御名によってバプテスマですね、洗礼を受け、罪を許していただきなさい、そうすれば賜物として聖霊を受け入れますと書いてます。聖霊様は勝手に入るのじゃなくて、まず私たちが悔い改める、そしてキリストの名によって洗礼を受ける。洗礼っていう意味は何ですか。バプテスマって意味は水の中にザパッと入りますよね。人間って3分以上水の中に入るとみんなが死んでしまうっていう。洗礼の元々の意味は、私は死にました、私はもうないです、私は死んで聖霊が私の中に入ってくださることです。そして罪を許してもらって賜物として聖霊を受けなさい。聖霊っていうのは勝手に入るんじゃなくて、賜物としていただくものです。プレゼントとしていただくものです。聖霊様時代は御言葉なんですけど、清い方であって、汚いところでは存在できません。悔い改めてきれいに自分を清めた後に聖霊様が私の中に入ってくださるんです。ここで洗礼を受けなさいっていうところのテーマで、カラデア書の2:20を選びました。本当に聖霊の人であるかどうか。コリントへの手紙を見ますと、聖霊によらなければ誰もイエスを主であることを言えないのですって書いてあります。やっぱり私たちが悔い改めることによって清くなったので、そこから聖霊様が働いてくださるのです。主を私たちの主人と受け入れないものは一番の罪っておっしゃっています。だから私たちが死ぬことが私にとっては一番幸いな祝福であることを感謝します。本当にイエス様を私の主人として受け入れるなら、神が私を通して神様がしたいことを全部すると思います。私を道具として神様に捧げると、私を通して神様がやりたい方法で、使いたい方法で、その器に通じて働きをすると思います。感謝いたします。でも私たちはどうですか。どうですか。みんな時間がないから、忙しいから、これをせなあかんから、あれをせなあかんからして、もしかして神様こうしなさいって言っても、いっぺんに受診することはいないと思います。ということは、やっぱり神様が無理でもしなさいって言って怒り持ってもしてくださったら、ちょっとはありがたいところもあるんですけど、 神様は1回、2回、3回言ってあかんかったら、もうたまって待てられる方だと思います。神様と私たちの間ですね、邪魔するものが多すぎるので、聖霊様が私のところに入ったとしても、働くところはないと思います。自分の考えが目いっぱい入っているので、神様がこうしなさい、ああしなさいって言っても聞こえないんです。自分の意見だけ言います。神様こうしてください。私こうやからこうしてくださいっていう意見だけ、自分の欲求だけ言いながら神様に向かって言ってると思います。それが神様は本当に私があなたの主人であるかっていう質問です。最近ね、メッセージでは結構ストーリーで聞きますと、神様の愛っていうのが多いですね。で、皆さんどうですか？本当に生徒とか隣人とか愛してますか？私にとってはそれが一番大きな課題なんですけど、実は敵は家の中にあるってみんなおっしゃってますよね。結婚してる方はよう分かると思うんですけど、子供は自分が産んだ子やから可愛い面もあれば敵みたいな存在ですけど、旦那さんって言ったら他人なんで、もうすっごい敵です、正直言えば。まあ言うこと聞いてくださるまではちょっと願ってないんですけど、ある程度意見があったりしてほしいんですけど、それが全くできないです。実は私、先週にパッと神様の使命というのは、あなたの証をしなさいっていうことです。実は私、証ってこういうふうにして救われたよっていうのは言ったことあるんですけど、救われる前のこういうことがあって、こういうことがあってっていうのは誰にも言ったことないんですね。で、神様にも私一回祈りながら言ったことあるんですけど、本当に私が回復した時、神様の御前にちゃんと立った時にはちゃんとした証をさせていただきたいですっていうことはあったんですけど、2年前に私もしかしてメッセージをしてくださいって言われたならば、私はもう完璧にすると思います。結構ね、こまめなんで、こういうところは完璧に準備して完璧にするタイプなんですけど、神様はよう私は分かってて、その時は1回もさせてくれなくて、今も本当にボロボロで何にも分からない、ここは空っぽでね、この世に充満してる時にしなさいっていうことは、私を通してまだ皆さんに何か伝えることがあると思って、もう感謝して一応立ちましたが、私の証はまだ機会があればやります。まあ一応旦那さんのことでいろんな、まあ、乗り越えなあかんところとかいっぱいあったんですけど、ただ単にみんなが、あ、そういうことかではないんです。自分では一番大きいものだと思いますね。それが皆さんに、え、そんなもんかっていうぐらいかもしれないけど、私的にはすごいそれが辛いことであって、死の直行点まで行って、で神様が本当にこう非道を送ってくださって、その時に救われたものなんで、それをいずれはもし機会があればまたさせていただきたいなと思います。本当に愛っていうのは相対性があります。私があなたを愛したら、あなたが私を愛してくださるっていうのがあるんですね。で、神様は一方的に私たちを愛してくださるんですけども、それに対して私たちができるものは何もないです。ただ単に私が死ぬことしかできないです。私が死んだら神様が全て働いてくださるんですけど、結局それが一番できないのもあるんですし、一番苦しいとこ、私たちにとってはそれが、自分ではもう死んだ、できひんわって思ってても、結局それは死んだのじゃなくて諦めてる状態、諦めと死んだのと全く違うっていうのも、私もその経験を通して勉強させてもらいました。そうです、愛する、神様の愛、愛っていうのも私が勝手に愛しようと思って愛するんじゃなくて、私が死んだ後にイエス様が共に行ってくださって、イエス様の愛を子供や人に伝えることもできると思います。で、聖霊様は罪の中にはいませんってさっき言いました。本当に私たち今振り返ってみますと、聖霊の人であるかどうか、罪だらけなんですけど、ほんな聖霊がいないんじゃないかっていう質問ですよね。それ実は私もわからないです。聖霊様が働いてくださるのもあるんですけど、その中で自分の欲が入ったりするとやっぱり聖霊様は働きを止めちゃうので、あとは自分の意思で前を進んでいくと思うので、その辺で成果を見たら、それが本当に聖霊の働きか自分の働きか分かってくると思います。で、ここでね、聖霊の人であるかどうかを見分ける方法ってただ一つ聖書でも教えてるんですけど、それは何だと思いますか？ガラディア書5章の22節から23節に聖霊の結ぶ実ってあります。9つですよね。愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。本当にこの人が聖霊の人であるかどうかは、その実を見たら分かるっておっしゃっています。で、 私たちなんですけど、聖書にも書いてあるように、あなたたちは1万人の養育係がいるっていうんですよね。コリントへの手紙第1なんですけども、だから誰かが来たら人に教えるのはすっごい上手な、例えば聖書を学んで聞いたことをこうしないといけないよ、ああしていけないよっていうのはすごい立派に言うんだけど、ただ親として自分の子供のために大切な親の心がないんだっておっしゃってます。私でもそうですよ。教えるのはね、これしたらあかんで、あしたらあかんでって言ってるけど、本当にその人を親の気持ちで愛してるかどうか、本当に愛して言うかどうかの問題だと思います。だからパウルは私を見習いなさいって言うんです。親の心を持ちましょう。聖霊様は私たちを容器として使うんですけども、聖書でも大きな家には金、銀、木、土、そういう器がいっぱいあるけども、神様が使うのは一つ。清められた器です。綺麗な器しか使えません。ですので私たちは日々自分を悔い改めて、さっきここの箇所ですよね、まず悔い改めて、それは一回受けたらいいんじゃないかじゃなくて、日々私たちが悔い改めて毎日の聖霊様を受け入れられるんです。日々を自分を吟味して綺麗にして、聖霊様を受けて、そして神様が教えてくださる全てのこと、嫌なことであってもそれを乗り越えらす力も与えてくださる神様ですから、信じて自分を全て神様に捧げる自分になりたいなと思います。みんなさんと一回全部一緒に言いたいんですけど、私が先よしついていってください。私が変われば家族が変わります。家族が変われば地域が変わります。地域が変われば国が変わります。国が変われば世界が変わります。これが神様の御心です。神様は唯一魂を待ってます。一人の魂を待ってます。なんで私がこういうことを言ってるかっていうと、私が死ななければ聖霊様が働けないんですけど、聖霊様が働くには魂一人を救うためですね。今喉渇いて水がすっごい飲みたい人に何もわからんとお菓子ポンとやって食べてって言ったら絶対食べられないんです。もしそういうことが教会で起きたとしたら二度とその教会行きたくないです。でも本当に喉渇いたものに水をあげたらどんだけありがたいことですか。だからそれを知らすのも聖霊様です。私たちの知識ではわからないです。だから全て私たちが本当にへりくだって神様に悔い改めて、日々を自分を考えながら聖霊様を受け入れて、で神様の使う器として使ったらいいなと思います。それが今私の課題でもあります。で、私だけじゃなくてやっぱり皆さんも聖霊の人になりましょう。で、聖霊は一回会って毎日勝手に働く聖霊じゃなくて、日々私が綺麗な器になった時に聖霊様が働いてくださることを頭の中に入れて、日々自分を悔い改め聖霊様の働きを待ちましょう。で、私を通して一体何をしたいのかを悟って毎日お祈りながら一歩一歩進むと、やっぱりいろんなね、この魂を見る目が変わると思いますね。前にあった教会の話なんですけど、十日橋で炊き出しをしてました。中何年かやってます。そこで礼拝をしてご飯を食べさすんですけども、礼拝の時にみんな来ますよね。やっぱりそこで礼拝するだけじゃなくて、この魂が救われてほしいからやってる行動なんですけど、実際この人たちが、いや、イエス様ってどんなんやろと思って教会に来たんです、何人かが。ほんならその人らはホームレースなんで、すっごい臭いんですよ。ナッツなったらもう半端じゃないんですよ。だからみんなが嫌がるんです。もう何しに来たのって、もう木曜日の礼拝だけじゃええんじゃないかって言って、いうような形で見てしまいました。でそれは口には言ってないんですけど、やっぱりご飯をみんなってこう食事をするじゃないですか、礼拝が終わったら。でちゃんとね、立派な人が来たらもう綺麗な器に入れてどうぞって言ってるくせに、ホームレスが来た時にバン食べなさい、はい食べて帰りなさいみたいなことで、そのホームレスのその席を別に作ってあるんです。その時一番最初、私すごいこう恵みを受けた時にはそれを見て、あれはあかんやろと思って、自分で一緒に行って喋りながらご飯食べたりとか、もう臭いとかはアドにしてこの魂を考えてと思ったんですけど、それが1年2年3年だったら私も同じようにもう臭いわってなっちゃうんです。イエス様はそんなではないです。その中に入って一緒に食べてこの魂を考えてやってくれたと思いませんか。だから私たちの教会一人一人、私も含めてなんですけど、そういう人になりたいです。本当に神様が一人の魂のために何を願ってるか、何を望んでるか、でそれが勝手にイエス様を知ることはできないので、やっぱり信じる私たち一人一人を使おうと思いますので、ここの場所じゃなくてやっぱり仕事の場であり、どっかの場であり、 本当にイエス様を伝えるのは口じゃないです。私が死んだらイエス様が私の中に入ってくださって、その人人に必要なものをその時その時与えくださることを信じます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。イエス様、この時間を通して私たち一人一人が本当に自分の意見や考えや全てを下ろして死ぬことを宣言します。私たちを通してこの国でこの世界で何をやるべきか教えてくださり、私たちが神様に徐々に一歩一歩進められますようにお願いします。そして私たちは怖がりです。恐れます。神様共にいてくださって、私たちが恐れないように神様の栄光のために走られるような力を与えてください。全てイエス様に委ねます。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。